旅鉄路線図。今回の路線は草津線です。この路線は滋賀県草津市草津駅から三重県伊賀市杉駅までを結ぶ全長 36.7km の路線で、駅数は11。1889年明治22年に関西鉄道として草津から三雲までが開業、1890年翌年に全通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。
はい、関西地区担当の土屋武之です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今週も土屋さんにお話をお伺いしていきたいと思います。はい、草津線、
はい、
僕はですね、場所をですね、
はい、
あの乗るまで完全に間違えてました。
はい、ひょっとして、
吾妻線のことを僕は草津線だと思ってました。多分ね、はい、あの関東の人はそういう人いるんじゃないかと思うん
です。でしょうね。
草津といえばだって温泉
ですもんね。
になりますけど、この JR の路線としての草津線という意味では、
はい、
もう関西にあります。
はい、滋賀県です。
そうなんですよね。はいはい、この草津線のお話ししていきたいと思います。はい、まあ、メインルートとなる東海道本線と、うん、
はい、
山の中をこうずっと走っていく、まあ、名前は本線になってますが、うん、関西本線、
はい、
これをまあ結ぶような形になっていますね。そんなに長くない、
はい、
路線なんですけども、はい、これは昔の東海道に沿った路線。
そうなんですね。ですね、実はですね、今で言いますと新名阪高速がそうなんですが、
あ、はいはいはい、
昔江戸時代の東海道というのは草津から2つに分かれまして、
はい、
今の東海道本線彦根方面に向かってたのは実は中山道の方でして、
あ、はい
はい、東海道は草津線に沿って、峠を越えて亀山、さらには関西本線に沿って桑名まで、
あ、なるほど、
東海道のルートだったんです
。宿場の名前を聞くと、はい、ルートが読めますね。
はい、
それであれですね、僕思い出したのが、
うん、はい、
あのゲームファミコンの東海道53次やってまして、確かこの草津ぐらいで大体死んでましたね。
なるほど、京都から始めて。
そうそうそうそう、
早すぎませんか。
はい、そんな草津線なんですけども、はい、まあ、東海道本線 の、まあ、あのたくさんの、ね、列車が行き交う草津駅から、
はい、
横にこうずれていくような感じですね。はい、まあ、出発しますよ ね、
そうです
ね、はい、基本的にはもう本当にのんびりとした、
そうです、ね、
ローカル線という感じですね。
まあ、だいたい、まあ、草津から、そうですね、木深あたりまでは、住宅地の中通勤路線という感じで、そこから先はあのいわゆる忍者で有名な甲賀の里を走るわけでして、
これ甲賀忍者の甲賀って甲賀、
甲賀です、濁らないです。
はい、濁らない甲賀なんですね。
甲賀です。
駅名も甲賀駅ってありますけども、これはやっぱりそうなんですね。
そう、甲賀地方というか甲賀地域というか、忍者の里なんですよ。さすがに今いませんが、
うん、いや、わかんないですよ。
わかんないです
ね。はい、あの、うん、この、まあ、高架に行く手前、その木部川ですね、
はい、
貴婦人の木に、
はい、
生に川と書くんですけど、はいはい、木部川、
はい、
ここはですね、近江鉄道と、
はい、
信楽高原鉄道の、まあ、接続駅になっていますので、
はい、
まあ、ちょっとした賑やかな ね、
そうですね、
場所になっていますよね。
はい、まあ、草津線っていうのは今でこそローカル線みたいに狙われていますが、
はい、
まあ、建設された目的っていうのがですね、ちょっと面白くてですね、
はい
はいはい、ルート的に言いますと京都から、伊勢方面に行く最短ルートになるんですよ。
はい、ああ、なるほど、
はい、京都から草津、それから草津線経由して柘植亀山、それから松阪を経由して伊勢というのが京都から伊勢への最短ルート。
そうか、
ね、そのに沿って草津線というのは建設されたんです。
あ、
はい、
じゃあもう日本という国を考えたときに、
はい、
まあ、重要なポイントっていくつかありますけど、
はい、
まあ、その、昔の、まあ、
はい、
ちょうど日本の中心の京都、
はい、
それから、まあ、神社的な中心っていう意味での、
はい、
まあ、伊勢神宮、
うん、 そうですね、
そこまでをこう結ぶルートを、はい、まあ、国の鉄道として作りましょうよ、はい、というのが、まあ、きっかけだったんですかね。
はい、十返舎一九の東海道中膝栗もそうなんですが、
はい、
江戸時代の旅っていうのはまずお伊勢さんに回ってから京の都見物がいわば定番ルートでして、
なるほど、
それが今に至るまでつながっておりまして、
やっぱりその寺社仏閣を巡るっていうのが、はい、この鉄道が引かれるきっかけとなる大きな、ね、はい、名目としてはありますもんね。
そうですね。ですから近鉄が路線を伸ばすまではその国鉄経由で京都からそのこの草津線を通って伊勢方面への直通列車、あるいは京都だけじゃなくて大阪神戸、さらにもっと西の方から 草津線を通って、伊勢行きという列車がたくさん走ったわけなんです。
あ、はい、なるほど。確かに伊勢神宮参拝の団体列車、
はい、
伊勢志摩の方に向かう修学旅行の列車が、
そうですね、
まあ、時々あったよと、
はい、で戦前の時刻表とか見るとそういう列車がたくさん設定されているのが分かります。は
い、昔の時刻表こういうルート結構面白そうです ね、 ですね、今となってはまあ車両としてはですね、はい、ほとんどもう113系、
そうですね、
あの要は東海道本線で昔あの湘南色で走っていたあいつらがですね、はいはい、今この辺にいますよね。
はい
はい、まあ、ベタ乗りのまあ構成車とか、はいはい、あのごつい車両なんですけども、はいはい、今楽しめるのはこの草津線なのかな、
そうですね、はい、
さらに117系もね走っていたりとか、はい、
そうですね、
あとはまあ網走にいます223とかね、うん、はい、225とかが来たりもしますね、は
い、だんだん新型に置き換わっていくでしょうね、この辺も。
そうですね、
湖西線なんかもそうですけど、まあ、113系もあと数年かなっていう雰囲気ですけどね。
そうですか、
はい、
僕はあのあれ通学で使っていたので、
なるほど、
ものすごくあの思い入れがね、うん、
ね、
あのやっぱ僕横浜なんですけど、深いものがありますがね、うん、乗るとあのこうアイドリングのガリガリガリガリとかあれがねこうなんか、
はい、
あのあ懐かしいって思ったりするんです ね、
ですね、
多分僕の上の世代の人はそれが多分 SL とかなのかもしれないですけど ね、
そうです
ね、はい、で、まあ、その木深川、はい、ここですね、信楽、はい、高原鉄道 A が、はい、まあ、未乗だったの で、
そうですか、
の乗るために行きました、
はい、
ポンポコタヌキですよ ね、
そうです
ね、やっぱり信楽焼き、
はい、
ずっとこう木深から分かれていって、うん、ゆるいこう坂をずっと登っていくわけなんですよ。
意外に最初の駅までが長いでしょ。
そうなんですよね、でずっと登っていったと思って一息つくかなと思ったら、つかずに、はい、ずっとまだ登り続けるんですよ、で結構山の中まで入ったところでようやく一息つくみたいなところで、やっぱり僕乗ってすぐに、あ、高原鉄道だなっていうのはね、うん、分かりました、ね、
あの信楽って意外に標高が高いところでして、
うん、
関西ではあの寒いところの代名詞と言われ
て、あ、そうなん
です、そうです、はい、
ですね、はいはい、で昔はですねこの信楽高原鉄道 の、 この、うん、まあ、昔の信楽線ですね、
はい
はい、ここへの直通の機動車の特急というかあの、うん、直通の機動車列車もあった、
はい、ありましたね、
らしいんですよ、
はい、あの草津線が電化される前まではそういう列車も多くありまして、
うん、
はい、僕ちょうど高校の頃にあの社会科研究部というのにいたんですけど、
はい、
国鉄のローカル線廃止問題が浮上した時期で、
はい、
あの研究対象という名目で信楽線を選んでよく調査しに行きましたけどね。
あ、調査という名の乗り鉄、うん、信楽の方でその焼き物 の、 あのお祭りがね、
はいはいはい、
あったりしてそれにたくさん人が来るということで、
はい、
あの臨時列車が設定されていたりしたんですけれども、
まあ、そこでね
ここでですね、はい、重大な事故が起きてしまいます、はい、
うん、
これはあの信楽高原鉄道で交換が、ね、うん、あのする場所があんましないんですよね、
はい、
であのここの信号場で交換しますよっていう場所を、うん、があるんですけども、はい、そこでうまいこといかなくて、その臨時列車のキハ58と、
はい、
まあ、もう片方から来る
信楽高原鉄道の列車ですね、
列車が1991年になりますが、はい、正面衝突、
うん、
ぶつかってしまって多数の犠牲者が出てしまったということが起きました、
はい、
まあ、これをきっかけにですね、この閉塞についてすごい勉強された方もね、
はい、
多くいるんではないかと思いますが、非常にこのですね、事故、痛ましい事故がまあここはありましたね、はい、信楽高原鉄道の方行きますとですね、まあ、終点の信楽、はい、駅前にはですね、ものすごく駅前に限らず街全体がタヌキになってます、
はい、
ちっちゃいのから大きいのまで、
はい、
何体ぐらいいるんだろうっていう、
まあ、人口より多いと思いますが
人口より多いでしょうね、
はい、
間違いなく多いと思います。あの指ぐらいのやつも、ね、売ってたりするんですよ、はい、僕も、ね、お土産で買って帰りましたけど、はい、もう買って買わざるを得ないよう な、はい、なんかあの雰囲気がありますよね、はいはい、そこに行くためのですね、信楽高原鉄道を分岐していくのがこの木生川という駅になります、
はいはい、
さらにそこから、こう滋賀といいますか、
はい、
舞原の方に向かっていく方については、
はい、
近江鉄道、
そうですね、
はい、走ってますね。近江鉄道もなんか渋い車両が走ってますよね。
そうですね、まあ、今は元西武の電車が多くなりましたが、
はいはい、
あの非常にですね、昔から個性的な車両が走ってるところでして
ね、昔からの列車を大事に使ってるなという、ね、はい、感じがありますね、
はい、
黄色い車両がメインに走ってますよね、はい、はい、 そしてですね、ここからさらに山の方に分けていきますと、甲賀、先ほどの甲賀忍者、
忍者の里です。
甲賀の里への、忍者の忍者屋敷を見に行きませんかと、忍術屋敷が、
ね、
でこの甲南からですね、近くにですね、忍術屋敷があるわけなんですよ、そしてですね、この忍術は、単純にこう雲隠れの術とかね、壁登ったりとかね、そういうのだけじゃなくて、今に生きる技術がここでですね、今も息づいてるわけなんですよね、
そうなんですね、忍者というのは実際は、今でいうスパイであったと、だからあの黒装束で飛び回ったり手裏剣投げたりとか、そういうのだけではないと、
だけではない、
ああいうのはむしろあの小説の中の姿でして、
ちょっとデフォルメしてますもんね、
デフォルメしすぎでという話もありまして、
ま
あ、実際忍者というのはこういうんでしたよというのを勉強する施設でもありますね、
これはですね、今の、世の中に生きているものとして、なんとですね、忍者って薬の扱いがすごく
す
あの得意だったんですって
、 そうですね、
でそういった薬を作る関係で、製薬会社がこの辺りにたくさん存在している、ということなんですね、
伝統的に多いですね、あの辺は他の国に潜入するときに、いろんな職業の人に、悪く言ったら化けるわけなんですが、その時やっぱり近づきやすいのが薬入れだったみたいですね。
なるほどね、その擬態としての薬っていうのがあったかもしれませんね、
で必然あの単独行動とか多くなりますので、病気や怪我になった人も自分で何とかしなきゃいけないと、
そうか、
だから当然あの薬とか医術への知識も深くなると、そういうつながりがあるみたいですね。
なんかそう考えるとすごいなんかエリート集団というか、めっちゃ賢い人たちがいっぱいいたの、
サバイバルに長けてたというところですかね。
そうですね、すごいな。そんな、忍術の里を、通りまして、つげですね、つげはもうあの植物のつげと同じ感じですけども、関西本線、気動車のね、あの紫のやつですよね、120が、走ってやってまいります、これに乗り換えることができる駅ということでございますね、関西本線といえばあれですよね、SL がしばらく残ってて、SL の写真を、撮りに行ってた方も、多かったんじゃないでしょうか。
僕なんかかすかに記憶に残ってる蒸気機関車が関西本線でしたね、
なんで本線なのか、この辺りは関西本線の回で行きましょう、優等列車、この草津線を走る列車としてはですね、春日、
であと急行島というのがありまして、僕これ一度乗ったことあるんですが、京都発鳥羽行きの列車でして、あの最初に話出てきましたが、京都と伊勢の間を北鉄経由で結ぶ急行列車でした、ただしもう近鉄に負けっぱなしでガラガラでしたが、草津線を走っていましたね、
春日っていうのはあれですね、準急だったんですね、
一番最初は
準急から急行に格上げされたんですね、で、あれだ、キハ75が使われていたんだ、
一番最後は、
でもなんかね、快速三重でいつも乗ってるから急行って言われるとちょっと抵抗ありますよね
昔はね、ですから京都と名古屋の間を草津線、関西本線で結ぶ平安なんて急行もありましたね、
この辺りも掘ってみると結構いろいろありそうですね、
全部近鉄に負けちゃいましたけど
やっぱりね、この関西ってなんか何でしょう、私鉄ものすごい強いですよね、ね、すごいそんな感じがありますが、というわけ ですね、この忍者の知識を少しですね、勉強をしに、この草津線利用してみるのもいいんじゃないでしょうか、というわけで今週は駅に忍者が潜む甲賀の里、草津線のお話でした、というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、ぜひどしどし送ってください、この方からご紹介しましょう、北から来た男さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
こんにちは。
こんにちは。
いつも通勤のお供に聞いています。嬉しいですね。私は今週末京都大阪へ、京阪旧3000系のテレビカーの乗り納めと、梅田貨物駅に別れを告げるつもりです、そしてもう一つ、京都マラソンに出る友達を応援するため、京都一日観光券を使って東西の移動が意外と難しい京都の街を縦横無尽に駆け抜けます。
すごい、素敵な目的で行きますね。
そうか、梅田貨物駅も終了なんですよね。
そうなんだ。
この辺りもですね、今しか見れないものを取りに走る、この春忙しいっすね。
忙しい、いいな、テレビカー。
テレビカーね、
あのね、テレビカーもちろん中の内装もいいんですけど、はい、テレビカーって書いてあるあの文字がいいんですよね。
お
フォントが可愛い、
おすごいレトロいいね、
テレビカ
ー、そんなに大きく書いてあったんだ
どうでしょう、
面白い、本当タイムスリップしたみたい
ね、
うん、
本当に関西のね特急車両とかっていうのはもう本当に図鑑で見たしかなかったので、ね、これが一回は乗りたかったなっていうね気持ちがありますけども、ね、北から来た男さんは実際乗りに行くということで羨ましいでございます。
羨ましい。またぜひ感想をメールでください。
そうですね、送ってください。ダイヤ改正の前後でですね、こういうとこ行きますよっていう皆さんからのメッセージをぜひ募集しておりますので、はい、送っていただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。